さあ始まりました天職王のヤバい放談、第95回今日は5月の5日子供の日ということでね、成功のタイムリミットあなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んでね人生を変えていくシリーズ60日目ということでいよいよ今日が最終日ですね、今日祈りの法則ザ・ローオブ・プレイヤーということで、ね今日ね自分では何もしてないんですけどねツイッターで DM が来ましてですね、前にもねこのヤバい放題でも言ったと思うんですけどね、あるねあの地方のローカルの、 あの人気番組があるんですけどもね、そこにね一回ね僕出演する予定やったんですよね。それがなんかねポシャった感じでその後連絡なかったんですけどね、今日久々にまた連絡がありましてね、今回は本当になんか出れそうな感じですね。なんかそのプロデューサーの方の携帯番号とかも教えてもらいましたしね、ね、人生60日で変わりましたね、もしこれでね地上波初出演となればですけどね、ちょっとまあどうなるか分かりませんけど、まあ、そういう意味でも今日の祈りの法則っていうのはいいんじゃないですかね、なんか祈るっていうのはいいんじゃないですか。まあどんな内容かまだ知りませんけどね、さあやってまいりましょうか。ザ・ローオブ・プレイヤーね、はい、祈りについて一般的な理解を考えるとトラウマや悲劇などの不安な状況の中で神様のような工事の存在に救いを求める祈りが思い浮かぶかもしれません。または素晴らしい出来事が起きた時に、ああ神様ありがとうございます、ああ宇宙よありがとうといった興奮から出た言葉を思い浮かべるかもしれません。大抵の人にとって祈りを捧げるのは人生で最も落ち込んでいる時か、あるいは有頂天になっている時かのどちらかでしょう。最も力のある祈りは落ち込んでいる時や浮かれている時に祈るのではなく、あなたが中心で静寂の中で魂から感謝とともに捧げる祈りです。その時あなたは神の存在の中にいます。気に入らない他人や状況を変えてほしいというのではなく、ただあるがままを愛することができています。これこそが真の祈りです。こうなったらいいのにと神聖な秩序に対して注文をつけるのではなく、神のもたらしてくれた現状をただあるがままを感謝して受け入れるということです。真の祈りを捧げる者には宇宙の完璧な秩序が明かされます。あなたの人生に感謝できるものが溢れるようになりますから、あるがままのすべてにより感謝することができるでしょう。毎日感謝できる機会や人々があなたの人生に引き寄せられるでしょう。祈りの法則に従い、あなたの偉大な力が解き放たれると、宇宙の壮大さを目にすることになり、あなたはただただ感謝することになるでしょう。落ち込んだり、有頂天になることで時間を無駄にしないでください。日々、愛の中心で集中して真の祈りを捧げましょう。真の祈りの驚くべき力は愛と祝福そのものなのです。アファメーション。私は全てがありのままの状態であることに感謝します。私は中心にいて感謝の祈りを通して愛に焦点を当てます。私は神の秩序、神の完全性、宇宙の偉大なる祝福に感謝します、ということでね、まあ、これで60日が終わりましてね、明日から何をしていくのかまだ決まっていないわけなんですけどね、今日ねドロップアウトの偉い人っていう本を読んでたんですね。それ読んでる最中にそのあれですよ、テレビ番組からの DM が来たんでまだ途中までしか読んでないんですけどね、これも前からね気になってた本でね、それこそ本当に前も言ったと思うんですけどね、サンクチャリ出版のクロスロードっていう本がありまして、これはまあ、 本のカタログみたいな本なんですね、でそこで紹介されていて、まあサンクチャリ出版の創業者高橋歩夢さんっていうのがね、毎日が冒険って本書かれてますけど、まあ、それに対抗して僕が毎日が革命って本出したんですけれども、まあ、サンクチャー出版の当時のメンバーが非常に影響を受けた本であることは間違いないですね。で、まあ、本当にいろんな人のね、ドロップアウトした、偉い人のね、事例が載っているんですね。で、ここに書いてあるのがね、彼らが望んだのは競争に勝ち抜いての出世でも、人の上に立つ喜びを約束してくれる地位でも、豊かな人生を保証してくれる資産でも、自意識を満たしてくれる名声でもない。彼らが人知れず望み、まんまと手にしたのは人に使われることのない自由と不良少年のままの友情と、決して退屈することのない日々の波乱と贅沢を超えた快楽と旅に限らず、冒険といったプライベートな生きがいだっていうふうに書いてあってね。まあ、本当に若い人が読むと人生を変えるような本だとは思うんですけど、まあ僕は今年44歳になりましたけどね。まあ、44歳のおっさんがね、今から不良少年じゃなく不良中年としてね、人に使われることのない自由な人生を送るためにこの本を読むっていうのもね、ちょっと遅いかなっていうのはありますけど、まあ人生100年時代ですからね、 これはね、なんか80年代末に週刊プレイボーイに連載したやつをまとめたらしいですね。うん、まあだから相当事例は古い事例なんですけどね。まあでもそういう生き方とかっていうのはね、その何ですか、時代を超越しますからね。うん、書いてあるのが、彼らに共通することは学校や家、会社からドロップアウトし、それぞれがそれぞれの生き方を旅先や街中で見つけ、その生き方がメッセージへと昇華していった個人史を持っているということだと。しかもその生き方は街中にこそ人それぞれのライフステージがあることを示しているということですね。うん、もうドロップアウトしなければ一生棒に振ることになると誰もが少なからず心の中では思っている。ドロップアウトとは現実からの逃避ではないと。うん、ましてやドロップアウトが脱落ではなく、無限の可能性を秘めた冒険であることをたくさんの人々のライフストーリーをもって明らかにし、自由を望むことが自然であり、個人のままに生きることにも様々な方法があることを、そして何よりも日々の生活の中で満足を覚えなければ、いくら成功しようが出世しようが、それこそが自分自身の人生からの脱落者であるということをこの本で伝えたいだけだってね。まあだからこの本をね、サラリーマンの人がね、読むとね、特に今ゴールデンウィークでしょ。で、今ステイホーム中でしょ。ね。これ読むとね、絶対価値観変わりますよね。俺はこんなことを教えていいのかと。明日からまたね、連休が終わって明日から出社する人もいると思いますけど、明後日からか、出社する人もいますけど、その今までと同じ生き方を教えていいのかとね、そういうような本当に生き方にインパクトを与えるような本ですね。で、これ書いてあるのがね、これ知らない言葉だったんですけれども、ここですね、ヒップスターっていう言葉を僕は知らなくて、これはね、覚えておいた方がいいですね。ヒップスター、ブラウン管の中でもなく、スタジアムでもなく、スクリーンの上でもなく、サーキットでもなく、ヒーローはいつでもストリートに立っていると。街ですれ違う人間の中にこそ僕らの心を捉えて離さない、とてつもなくエキサイティングな生き方をし、そして決して夢見ることをやめようとしない人間たちがいる。そんな人間をヒップスターと呼ぶって、ね、ヒップスターですね。うん、50年代アメリカである種の人間分類が盛んに行われた。それはヒップとスクエアの区別だと。スクエアっていうのはどういうことかというと、アメリカの夢を理想とし、住み心地のいい郊外の家で幸せな家庭生活を営み、庭には芝生と花、新型車に乗り、かなりの給料の会社に出かける、帰宅後はカクテルを楽しみ、美しい妻との間にはやがて2人の子供が生まれる、いわゆるエリートサラリーマンっていうのをスクエアと。で、その対立系として、そういう人たちをヒップっていうんですね。うん、で、その中の輝いてる人をヒップスターっていうことですよね。うん、この言葉はもともとはハーレムで使われていたスラングだったと。やつはスクエアだった。これスクエアの話ですね。うん、スクエアっていうのはもう部別的な言葉ですね。そういう人たちの間ではね。どこにでもいるつまらない野郎。すぐかもられる間抜け。一人じゃ何もできない薄のろっていう意味と。ね。だからまあそういう社畜の人たちを軽蔑するような言葉としてスクエアというのが使われている。それに対してまさにヒップ、ね、これがまあこのドロップアウトの偉い人たちはみんなヒップなわけですよね。ヒップ、独立精神が旺盛、想像することが好き、金よりも自由を愛し、会社にも勤めない、人に使われることが嫌いなのだ、そのくせタフに生きている男をやつはヒップだという、ね、だからこれが本当に、名誉ある言葉ですね。スクエアって言われたら、ちょっとバカにされてる。ヒップと言われたら、褒められてると。で、そういうヒップな人たちを、この本ではもうこれでもかっていうぐらいに、紹介をしているわけなんですね。うん、でもね、今日ブログにも久々にブログ更新したんですけどね、昨日そのバンビーノさんたちとね、スナックバンビーノ、純喫茶バンビーノっていうのをやったわけですよ。で、このバンビーノの純喫茶を、クラウドファンディングのシルクハットで僕は買ったわけなんですけど、なぜ買ったかっていうと、ホームレス小谷、今ステイホーム小谷って名前になってますけど、が、チケットの手売りをしてたんですね。そのバンビーノの単独ライブの。それがコロナで中止になって、オンラインでってことになったわけなんですけど、で、結局ホームレス小谷はね、浅草の花屋敷で結婚式を挙げたわけなんですね。で、その時、花屋敷を貸し切るためにクラウドファンディングやっていて、ただ足らない分を募金を募っていて、その募金ですね、してくれたのが、当時まだそこまで有名じゃなかったバンビーノがしてくれたらしいんですよね。で、それでも恩返しっていうことでチケット手売りをしていたと。で、 で、そのホームレス小谷とバンビーノと僕がそれで、まあ、昨日、まあ、一つの線でつながったと。で、それが終わった夜ですね、もう衝撃の発表がありましてね、なんか小谷夫婦が離婚したらしいんですね。それをまあなんかズームなのかなんか配信で発表した感じでね、うん、思い起こせば本当に去年の11月22日いい夫婦の日にね、まあ僕はそれこそまたその今回あの純喫茶バンビーノと同じようにシルクハットでね、その旦那の愚痴を聞く会っていうのに参加する権利を買ったんです。まあ旦那っていうのはだからあれですね、あの小谷のことですよ。その嫁のもんちゃんによるその旦那の愚痴を聞く会っていうのに参加してきたのが11月22日の、まあ、くしくもいい夫婦の日でね、まあ、その時はねもういろいろ話し合ってね、まあ、仲直りしたみたいな感じで、まあ、今夫婦円満ですみたいな感じだったんですよね。それから半年も経たないうちにね、もう突然の離婚ですよね。びっくりしましたね。もともとね、まあ何ですか、交際期間0日で結婚してて、で本当にねもう寝ただろうと思ったんですけどね、あれが2013年だと思いますけどね、だからそれからまあ去年までは6年ぐらいずっと婚姻生活をね、まあ、継続していて、だからまあそのネタじゃなくて、まあ、その愛情がね実際あったんだと思い始めた矢先の、まあ、今回のね離婚ですからね、ちょっとこれもネタかもしれませんので、まあ、まだいい加減なことは言えないんですけど、まあ、一応昨日ツイッターでそういう発表があって、なんかズームかなんかで離婚会見をしたっていうのを、あの後日談というか事後報告で知ったんでね、ちょっとそれまだちょっとそれ以降ちょっとホームレス小谷とは連絡取れてないので、ちょっと詳しい状況わかんないですけどね、まさに、人生が60日で変わる中の60日目の前日にそういうのが飛び込んできたってね、びっくりしましたね。ということで、明日から何するか決めてませんけどね、またお会いしましょう。さようなら。